メッセージ箇所を聖書朗読いたします。旧約聖書伝道者の書7章13節から20節です。伝道者の書7章13節から。神の御業に目を留めよ。神が曲げたものを誰がまっすぐにできるだろうか。殉教の日には幸いを味わい、逆境の日にはよく考えよ。これもあれも神のなさること、後のことを人に分からせないためである。私はこの虚しい人生においてすべてのことを見てきた。正しい人が正しいのに滅び、悪しき者が悪を行う中で長生きすることがある。あなたは正しすぎてはならない。自分を知恵のありすぎるものとしてはならない。なぜあなたは自分を滅ぼそうとするのか。あなたは悪すぎてはいけない。愚かであってはいけない。時が来ないのになぜ死のうとするのか。一つをつかみもう一つを手放さないのがよい。神を恐れる者はこの両方を持って出ていく。知恵は町の十人の権力者よりも知恵のある者を力づける。この地上に正しい人は一人もいない。善を行い罪に陥ることのない人は。正しすぎてはならないと題して高橋先生がメッセージを取り継いでくださいます。
おはようございます。本日はですね、この後教育会総会というので、出かけるために夕方のメッセージがね、違ったパターンになるので、今日は特別朝のメッセージということでですね、僕の本で唯一売れてるのが正しすぎてはならない。他の本はなかなか売れてないんです。これがね、今4刷りが終わってもう絶版になってるんですけども、5刷り目が行くようにっていうことを今交渉中なんですがね、正しすぎてはならないっていうのは、今読まれた伝道者の書の7章16節の御言葉なんですけどもね、この御言葉を本のタイトルにしてるだけなんですけども、なんかこのタイトルがいいってね、えらい評判なタイトルがね、内容は自分で言うのなんですけど、でそれと同時にね、副題に Let it be っていうのがついてるの。 Let it be ってね、15年ほど前のことなんですけども、20代の若さで天に召されたある女性の葬儀を指揮させていただいたとき、私はこう言った。彼女の死に何の解釈も加えずに、ただこの現実をそのまま悲しみ、彼女の思い出を宝物にしましょうってお話しました。その後、このご遺体をですね、お花で飾るときに、友人の奏楽者がですね、教会の礼拝では普段弾かない曲、ビートルズの Let It Be を静かに演奏し続けた。葬儀ってのはある意味で礼拝だから、なんでそこのとこで Let It Be、Let It Be なのかよとは思わなかった僕は。いや、本当に素晴らしいな、この場にぴったりだなと思ったんですね。あるがままに受け止めようっていうことなんです。この Let It Be っていう曲はビートルズの名曲の一つですけど、ポール・マッカートニーが14歳の時にですね、マリアっていう名のお母さんを亡くしてるんですね。そしてビートルズが絶頂期を迎えた頃、ポールはですね、大きなストレスがたまってどうしようかって迷ってた。その時夢の中にですね、お母さんが現れたのか。で、Let it be という知恵の言葉を与えてくれた。まあ、これは聖母マリアからの知恵の言葉とも解釈されることがあるようですけども、でもこれ大切な知恵だと思うんですね。 いろんなことが絡まり合っているときにですね、問題を解決しようと思って問題を複雑にするってことがよくあるんです。 Let it be、 そのままに、あるがままにっていうのは大切なことかなって思います。ある時ですね、スキーに行ってですね、うちの家内がですね、オーストラリア人にですね、衝突されて肩を怪我した、ね、本当に苛立った。その時さっきのね、Let it be を弾いてくれた方がね、男性用のエプロンをプレゼントしてくれた。家事を楽しむようにというジョークに満ちた励ましだった、困難に直面した時問うべきことはですね、どうしてこうなったのかっていうより、今ここでどうするべきか、 How が問われる。解釈するよりも今ここでどうするのかっていうことを問われる。必要なのは変えられないことを受け入れる知恵なんです。そして今ここでできることは何なのかっていうことを考えること、さっきの平安の祈りにもありました。変えられないことを受け入れる、変えられることを変えていく。でそういう中で伝道者の書の7章は、ね、あ、ごめんなさい、新改訳が新しくなったのにまた僕の訳出してね、ごめんねっていう感じなんですけども、やっぱり僕は自分の訳がいいんだよななんて思ってねみんなには強制しませんから、でも修法の中に、ね、挟んでます。それをですね、修法の中に挟んでるのと新改訳の新しい版、古い版でもいいですが、見比べなのか聞いていただきたい、ね、一番最初、名声はこういうに勝りって、ね、こういうに象徴されるですね、富よりもですね、評判、やっぱり評判というのはとっても大切なんですよ。それは常識です。でもその常識に逆らうようにですね、死の日は生まれる日に勝る、墓中の家に行くのは祝宴の家に行くのに勝る。どうしてかっていうとね、墓中の家、死に直面するときにこの人生っていうのはどういうことかっていうことを考えるからね、そこには全ての人の終わりがある。生きている者がそれを心に留めるようになる。この伝道者の書では面白いことを書いてある。3章18節から22節ではですね、人の子も獣も同じように死んでいく、その時息を失って死んでいって、人も獣も同じように塵に帰るって。だからその面で言うとですね、人と獣は何も変わりやしないなんていうね、こうすごいこと書いてあるんですね。だから死の現実を受け止めるっていう意味ではですね、墓中の家に行くってことは大切なんだよ。でその上で、苛立つことは笑うことに勝るって、あえてね、まあ他にも苛立つって言葉が出てくるので、その言葉の統一のためにこう書いたんですけども、で苛立つことは笑うことに勝る、暗い顔は心を良くするって、ね、こうアイロニーなんですけども、僕はよくね、どうも日頃からですね、お元気ですかって言われたら大抵ね、まあまあって言うんですよね。あんまりね、いつもね、元気ってパッと答えられることがないんですよ、ね、ある時ですね、歯医者さんに行ってですね、その、助手さんからですね、僕の職業は牧師だって見てですね、牧師さんだったらもうちょっと微笑んでくださらないのなんて言われてですね、もう本当に頭に来たんですけどもね、何を言ってやがんだいってね、もう本当に私はね、いつもね、人の悩みにね、耳を傾けてるから笑ってなんかいられるかってねいう気持ちだったんですけどもね。でもここにはいいこと書いてあるでしょ。暗い顔は心を良くすると、どういうことかっていうとですね、繕う必要はないね、悲しいことは悲しい、苛立ちは苛立ちのままですね、Let it be なんですよ。神様、そのままを神様に差し出すときにね、神様が心を良くしてくださるんです。だからイエス様おっしゃったよね、悲しむ者は幸いです、その人たちは慰められるから、義に飢え渇く者は幸いです、その人たちは満ち足りるから、ね、自分で自分の顔を作ろうなんて思うな、ね、私は今こういう気持ちなんですって、そのままをイエス様に差し出すときに、イエス様が悲しむ者は幸いだよって 慰めてくださって、でイエス様に変えていただく。でさらに、知恵ある者の心は夢中の家にあり、愚か者の心は快楽の家にある。これは楽しさばかりを求めることに対する警告。しかも知恵ある者の叱責を聞くのは愚か者の歌を聞くのに勝る。愚か者の歌ってのは何なのかっていうの、鍋の下の茨が弾けるような音だよ。愚か者は笑ってる。だからね、笑いの題材も 大切だよねってね。本当に笑うべきことで一緒に喜ぶことができるか。知恵ある者でも虐げられば狂い、賄賂によって心を滅ぼすっていうのは、いざとなったらね、どんなに賢いって思う人でも迫害を受けると狂ってしまうことがある。賄賂を受けてですね、曲がってしまうことがある。だから過信することはできない。でそういう中で8節、面白いことが書いてあるんですね。ことの終わりはその始めに勝り、気が長いことは気ぐらいが高いことに勝る。気短にいらだってはならない。いらだちは愚か者の胸に宿るのだからと、ね、あのね、この原文で、このスピリットって、あの英語にするとスピリット、霊ね。だから厳密に霊が長い、霊が高い、霊が短いっていうことが書いてあるんですよ。だから訳すんだったらやっぱりこの霊っていうのを出さないといけないでしょ。だから霊って書くと分かんないから、僕は気が長いとか気ぐらいが高いとか気短いとかしたんですけども、まあ、とにかくですね、あのこう霊っていう言葉を使いながらですね、こう逆説を語ってるんですね。あの霊が長い、気が長いっていうのはどういうことかっていうと、あの気短に苛立つってね、ということの対比でですね、霊が長い、気が長いことはいいっていうことで、気ぐらいが高いってね、まあ、あの神科学の方ではですね、うぬぼれって書いてあるけど、うぬぼれって言うと完全に悪いってことになるでしょ。でも原文で言ってるのはね、霊が高いことなんです。霊が高いことの危なさなんです。あの人霊性が高いねなんていう人が危ないって言ってるんだ。どうしてか分かる？ああ霊性が高くてもう全部分かってるようなね、本当に超越した感じの人ってのは危ないですよ。本当に世の現実にきちんと直面しようとしてるのかって僕は言いたくなっちゃう。だからいわゆる霊が高い、気ぐらいが高いよりも気が長いのがいい。で気が長いっていうのは、あの気短にイライラしない。だから確かにあのさっきのね、苛立ちっていうのはあの自然のまま苛立つまま神様ってお祈りするのはいいんですけれども、苛立ちの中に気短に苛立って、苛立ちのままにとどまるっていうのは、これは愚か者のすることであるね、いつもイライラしていてはやっぱりいけないんですね。でも自分で自分を作ろうんじゃないんだよっていうことを言って、とにかくここのとこで、ですね、気が長いことは気ぐらいが高いことに勝る。気ぐらいが高いっていうのはね、自分は霊性が高いなと思ってる人は知らないうちにね、独善的になります。人の話を聞こうとしない、世のさまざまな複雑な現実にですね、見ずに評論家的なことばっかり言えちゃう。それはとても危ないことですね。でイエス様は何とおっしゃったか、ね、心の貧しいものは幸いです、天の御国はその人たちのものだから、ここから来てんじゃないかなって思いますね。心の貧しいというのは人間的に考えるとどうだって悪いでしょ。心が貧しいんですよ、これは悪いに決まっておる。ところが心の貧しい人は幸いだって言ったんですよ。どうしてですか？それは心の貧しさを認めて神様にすがってる人は幸いだってこと。さっきから共通してるのはね、自分で自分の心を変えようとすることじゃないんですよ。 貧しい心のままを神様の前に正直に求めるときに、そこから神の働きが始まるんです。だから心の貧しい人は幸いだと、イエス様もお伝道者の書に書いてあると同じように逆説的なことを言ってるんです。だから Let it be なんですよね。だから Let it be は神様に対して Let it be なんですね。無神論的な Let it be じゃなくて、神の御手の中にある Let it be で、そういう中で10節、昔の方が今より良かったのはどうしてかなどと問いかけるのはいけない。このように問うのは知恵によるのではない。こう言っちゃなんですけどね、年を取って昔の方が良かったっていう話、そういう人の話聞くのはあんまり面白くないよね。なんか今の批判ばかりして昔の方が良かった、そう言ってる人は大抵ね、昔も同じこと言ってんだよ。そう、人生っていうのはいい時もあれば悪い時もある。その上で知恵は遺産と同じように良いもの、それは日を見る者に益をもたらす。知恵っていうのは神のご支配を知ることで、そういう中で金銭が酒どころになるように知恵も酒どころになる。お金っていうのはやっぱり大切でしょ。お金があるといろんな意味で助けられるんですけども、でもお金っていうのは危ない面があるんですね。 お金がたまりすぎるとですね、それを守りたいという気持ちになるね。マザー・テレサが言いましたが、金持ちの家に行くとですね、息苦しくなるって言うんですよ。貧乏人の家に行った方が気が楽になるって言うんですね。やっぱりね、お金がたくさん貯まってくると人が寄ってくるんですよ。だから人を見るときに疑心暗鬼になっちゃうんです、ね、だからそれよりは、ね、知恵を酒どころにする方がいいよね。知恵と知識ってことを使いながら、知識が益になるのが知恵がその持ち主を生かすことにある、ね、知恵とか知識っていうのはその人自身を生かすから、だからその人を豊かにすることができるんだよ。持ち主を生かす、だからお金よりも知恵の方が大切なんだよっていうことを言っている。で、知恵に生かされる生き方の基本は何かっていうと、神の御業に目を留めようってこと。13節、神の御業に目を留めよ。神が曲げたものを誰がまっすぐにできようかって不思議なことが書いてある。神が曲げるっていうことはどういうことかっていうとね、本当はこう生きたいと思ってた、私の人生はこうでありたいと思ってたところが神が曲げたんですよ。例えばね、こう癌の宣告を受けた、これは神が曲げたものなんです。ここからすると節制がしなかったからとか言うんじゃなくて、神が曲げたんだって受け止めるんですよ。だからこう逆らいようがないじゃないかって、受け止めるしかないじゃないかって話なんです。それを認めるのが知恵だっていうことを言ってるんです。そして幸せな時には幸せを味わえって次に出てくるんですね。殉教の日、目に殉教の日には幸いを味わい、ね、これいい訳だなと思います。殉教の日は幸いを味わい、逆境の日にはって、ね、よくね、これクリスチャンでたまにこういう人がいるんですけどね、喜ぶべきことはあまり喜ぶとですね、有頂天になっちゃって傲慢になるからですね、やっぱりそれから人前で喜ぶとですね、かえってですね、不幸な人に悲しい思いをさせるからとってですね、なるべく喜びはセーブしようなんていう人がいるんですけどね、これは良くないですね。やっぱり喜ぶときには喜ばなきゃダメよ。で、お祝いをするの、いいことがあった本当にですね、 喜び合える者同士でパーティーをするっていうのはとても大切なんです。それはどうしてかっていうとですね、人生は必ず悪い時が来るんです。その時に喜びのイメージっていうのはいわゆる困難に直面する力を与えるんです。ヒトラーと戦って殉教したディートリヒ・ボンヘッファーっていうですね神学者はこういうことを言っている。力の源は感謝に満ちた思い出である。どういう人が困難に耐えられるかっていうと、感謝に満ちた思い出を持っている人こそが困難に立ち向かうことができるんだって。だから感謝に満ちた思い出を、ね、作ることができるように、嬉しい時には一緒になって喜ぶことが大切なんだよって。どちらにしても悪い時は来るんだからなんですよ。そして災いの時には目を留めよ。これに関してはですね、大体僕伝道者の書の翻訳をねやりたいと思ったのは、ごめんなさいね、昔の版でですね7章14節がですね、殉教の日には喜び、逆境の日には反省せよって書いてあるんですね。逆境の日には反省せよっていうとね、なんとなく普通の感覚ではよ、逆境の日に反省せよっていうのは、なんかうまい通りになくなった時どうしてこうなったのかっていうことを反省するね。そうするとね、逆境の日にどうしてこうなったのかって反省するとですね、ますます悪くなるんですよ。大抵人によってはそういうことをね言う人がいるんですね。逆境の日には反省せよって言うから、反省しなさいって、どうしてこうなったか考えなさいって、ヨブの友人みたいなもんだ。因果応報で原因結果で考える、これはろくなことにならないです、ね。ここに書いてあるのようにね、神が曲げたんですよ。悪いのは神、ごめんなさいあなたの不摂生のせいで、不摂生やってたって元気に生きてる人はいるんだからさそういう問題じゃないんだ、神が曲げたんだ。でね、それを言ってることは何かっていうと、神様は、ね、私たちにやっぱりね試練を与えるんです。逆境を与えるんです。その時にですね、この時のせいでこうなったって考えることは賢いようで危ない面があるんです。いや確かにね、勉強しなかったら試験成績は悪くなるよ、そのぐらいの知恵は持ってほしいんだけどもね、こういうふうにしたらこういうふうになるっていうことを考えるってことは、あなたは自分の人生の主人だって思ってんだよ。傲慢だよ。だって自分の人生を思い通りになる人がどこにいるのよ。人生を思い通りに生きるんだったら教会なんか来る必要ないじゃない。大体時間の無駄思い通りにならない人生をどのように受け持ってて、そしてね、災いっていうのは所詮来るんです。だってこの世はやっぱり空中の権威を持つサタンの支配下にあるんだから、どんなにいいことしたって言って悪いことは突然やってくるんですよ。その時にどう対処するかって。だから災いの時には目を留めよ、ね、新しい訳ではよく考えようと言って、それがこれもあれも神のなさることっていうふうな訳になってるから、これは前の訳よりとってもいいですよね。とにかく災いも幸いも意図高き方の口から出るのではないか。このため人は後のことを見極めることができない。人生って基本ね、明日のことは分からない。新約ヤコブ4章14節にこういう言葉がある。ヤコブ4章14節。あなた方には明日のことは分かりません。ね、明日のことを分かるっていう人は悪霊に疲れている人です。ね、精霊に満たされている人は明日のことは分からないっていうんです。もちろん私たちがね、自分の未来に対してそれなりの責任を持つのはとても大切なんです。でも大切な、それより大切なのは、あなたの明日を支配するのは神であるってことなんです。 神を愛する者にとっては全てのことを働かして益となる。神は全てのことを働かして益としてくださる。だから自分で自分の人生を把握するんじゃなくて、あなたの人生を導くのは神なんだよっていうことをいつも覚えると。イエス様もこうおっしゃった。スズメの一羽でさえあなた方の父の許しには地に落ちることはありません。あなた方の髪の毛さえも皆数えられています。ですから恐れてはいけません。あなた方は多くのスズメよりも価値があるのです。人がスズメに勝っているのは、スズメは自分の弱さを知的に理解することはできないけれども、人間は自分の限界を知的に理解することができるってことです。自分の限界を認めるっていうことが何よりも知恵の大切な点です。それとともに、人生には必ず自分にとって嫌なこと、災いの時は必ず来るっていうことです。それをどう受け止めるか。福音伝道教団の太田教会というね、身近な教会なんですけどね、その小沢薫先生っていう、戦時中ですね、戦時中本当に教会を守り続けたこの先生がこういうことをね、日頃から言っておられた。困難は祈りの母、試練は信仰の父、ね、いいね。困難は祈りの母、試練は信仰の父。どうして、ね、困難や試練があるのかっていうのは分からない。だけども困難は祈りの母なんですよ。困難があるからお祈りを学ぶんです。大体試練なんかそういうもんじゃないですか。ほとんどが困難の中でダビデが祈った。それが私たちの祈りになっている。試練は信仰の父。やっぱり試練を通してこう磨かれてきた人の信仰っていうのはやっぱり人にとって慰めになるでしょ。神様信じて全てうまくいきましたなんて話聞いたって面白くない、ごめんなさいそういうのを聞くとなんか裏がありそうな気がするねとにかく試練は信仰の父。私たちの人生には殉教の日、逆境の日は必ずある。逆境の日にはこれもあれも神のなさること。だから慌てようとせずに、まさに Let it be なんですね。あるがままに受け止めていこうよ。でもそこで大切なことがある。そこで私たちが心に留めることがある。それは何かというと、これもあれも神のなさること、全部神のご支配の中にあるんだ。だからそこで一番大切なのはね、さっきのスズメの話の直前に書いてあることですけれども、体を殺しても魂を殺せない者たちを恐れてはいけません。むしろ魂も体もゲヘナで滅ぼすことができる方を恐れなさい。あなたは自分の人生把握できないんだから、一番大切なのは神を恐れることなんだ。そこで神を礼拝することなんだ。そして神は真実な方だ。だから試練とともに脱出の道も備えてくださるんだっていう話につながる。神は真実な方です。そして著者は改めてですね、15節でこの虚しい日々の中で全てを見てきた、正しい人が正しいのに滅び、悪者が悪いのに長生きすることがある。これが世の現実なんです。正しい人が滅び、悪者が栄えるっていうのは昔からある現実です。でもそこんとこでね、知恵のあるものは全てが神の御手の中にあるんだということを考えて受け止める。しかもここで面白いことが書いてある。不思議な展開。正しすぎてはならない。あ、いよいよ出てきたな。正しすぎてはならない。知恵がありすぎてはならない。なぜ自分を滅ぼすのか。 聖書の中にはね、繰り返して出てくることを、主の御教えを守るならあなたは幸せになる、ね、から正義を追い求めようっていう言葉があります。でも日本語に言うように、過ぎたるは及ばざるがごとしってあるんですよ。過ぎるってのは危ないんです。なぜかっていうとですね、悪い人に限って自分の正当性を主張するんですよ。クリスチャンは正当性主張しなくていいんですよ。だって正当性はイエス様にあって、私罪人なんだからさ。ところがさ、イエス様の贖い知らない人こそが自分の正義を主張するんだよ。昔ですね、シカゴのギャングでアルカポネっていう人がいた、ね、アルカポネはですね、暗黒街の帝王で逮捕された。その時に彼はこう言ったって言うんですね。俺は働き盛りの大半を世のため人のために尽くしてきたのに、ね、彼は自分慈善事業してたつもりなんだ政府に逆らって悪い人には悪い人なりの論理があるんです。そして、ね、さっき黙想の中で読みましたね、創世記3章に何て書いてあるの？人間の堕落とは何なんですか？人間の堕落とは、蛇から女の人は言われた。これを取って食べるその時、あなたは神のようになり、善悪を知るようになるって。蛇いうことだから嘘だと思ったら、そんなことない。これは半分本当なんですよ。人間は確かに木の実を取って食べることを通して神のようになり、善悪を知るようになったんです。それはどういう形で現れましたか？で、神様からアダムは聞かれた。お前は食べたのはないと言われた木の実を取って食べたのか？アダムは何て言った？ごめんなさいって言いましたか？言わないね。神様はごめんなさいって言う必要はないんですよ。だって善悪の基準だからね。アダムは何て答えた？これは元の訳の方がいいか。あなたが私のそばに置かれたこの女が取って私にくれたので、私は食べたのです。悪いのは、まず第一に、この女を私の隣に置いた神様、あなたが悪いって言った。次に、ね、取ってくれたのはこの女です。だから、神のようになり、善悪を知るようになった人間は自分を正当化するんです。だからアルカポネは自分を正当化するんです。クリスチャンは自分を正当化しないんです。このあたりがちょっと誤解しているクリスチャンがたまにいるもんだから困っちゃうんです。私たちは善悪の基準が神にあって、自分の知恵っていうのは限られてるっていうことを認める、それがクリスチャンとして成長するっていうことなんです。だから正しすぎるクリスチャンほど危ないクリスチャンはいないんです。そういう人は宗教戦争を起こすんです。そしてそれは国と国にもつながる。北朝鮮には北朝鮮の正義があるんです。僕昔ね、僕の時代ってのはちょうど全学連のね、学生運動がね、白毛に変わっていく、こう変わり目なんですよ。1953年生まれで、まあとにかくですね、先輩たちを見ててね、なんか熱く思ってね、ちらっとね、こう先輩に聞いて、向こうだけどね、こういう考え方もあるんじゃないですかなんて言ったら、もう真っ赤になってね、この現実が分かんないのか、この貧しい人がこう虐げられてる現実、これに対して黙っているのが正義だと思ってるのかなんて熱く説教されたんですけどね。どうなりました？そういう人が銀行に勤めたり一流企業に勤めたりなんかしてさ、さらっと忘れていくんだよ。何なんだあれは。でしかもね、 こう正義を振り返す同士が内側でついにはあの浅間山荘事件ですよ。正義と正義がぶつかる。だから本当にね、正義を主張する宗教なんて危ないなって僕思ってた。だからクリスチャンにはなるまいと思った。僕は学生の時、キリスト教って危ないと、正義を主張する宗教、ね、でもアメリカに行った時ですね、あのまあ可愛い女性がいてね、その女性がねこう言ったんで、僕に向かってね、私はイエス様なしには生きていけないと言ったんです。私はイエス様なしには生きていけないという言葉がなんかピーンときてね、いやこれは謙遜な言葉だなと思った。正義を主張するんじゃなくて、私はイエス様にすがるしかないんだなっていう形で、この人は信じてんだなと。これこそが信仰の本質だって、その時なんかふと思ったんですよ。まさに信仰ってのはそうなの、おすがりするんです。そして知恵がありすぎてはならない、ね、これもさっき言った知恵は大切なんですよ。でもね、知恵がありすぎるとね、気位が高くなるんです。霊が高くなりすぎる人は危ないんです。人の話聞かなくなるから。でソロモンさんっていうのは誰よりも知恵がある人だった。どうした？ソロモンは、ね、たくさん女の人をですね抱え込んで、で奥さんの偶像礼拝に身を寄せてしまったなんて話になって、本当に人間の知恵なんてね、あの危ない。この伝道者の書ではね、知恵の大切さを言いながら一章十八節ではね、知恵が多くなれば苛立つことも多くなり、知識が増せば悲しみます、ね、知恵や知識ってのは幸せの鍵じゃないんだよってことを言ってる。一方じゃあね、悪すぎ、じゃあ、あの居直っていいのか、そうじゃない。悪すぎてもいけない、愚かであってもならない。なぜその時でもないのに死ぬのかって、あのやっぱり悪すぎるのもいけないよね。こうあの自分をね、悪ぶってる人間も、これも本当に見ててなんか嫌だね、悪ぶってる人間っていうのもね。それからあの愚かであってもいけない。やっぱり神様は私たちを神の形に創造してくれたから、私たちはものを考えることができるように創造されてるんです。だからやっぱりね、知恵を求めることを、ね、それであの正義を求めることはとても大切なんです。だから言ってることはバランスなんですね。正しすぎてはならない、愚かすぎてもならない、知恵がありすぎてもならない、ああ正しすぎてはならない、悪すぎてもならない、ね、知恵がありすぎてもならない、愚かであってもならない。大切なのはその両方を実は把握していることなんだ。18節、一つをつかみもう一つを手放さないがよい、神を恐れる者はすべてをくぐり抜けるでね、あの両方の面、知恵は大切だ、でもありすぎては危ないんだよ、ね、正義を求めることは大切だ、でも正しすぎてもいけないんだよっていうこと。そしてそういう中でですね、ちょっと飛ばしますが、21節、人の語るすべての言葉に心を止めようとしてはならない、あなたのしもべがあなたを呪うのを聞かないで済むために、あなた自身も他の人々を呪ったことが何度もあるのを知ってるから。これはね、面白い言葉なんですけども、あのよくね、八つ当たりする人ってたまにいるでしょ。あのだけどこれってね、あの人間の心理なんですよ。あの自分がね、あの思い通りにならないとき、苛立つときはやっぱり誰かのせいにしたいって、この人間の心理なんです。だから誰かのせいにしたいっていうあの心理状態があるんだから、そのことにいちいち目くじら立てるのも愚かなことだよ。要するに向こうは誰かをね、責める相手を求めてる、たまたまあなたがその目の前にいたっていうだけの話だから、ね、そういうことにいちいち気を使うんじゃないよっていうことを言ってる。で自分自身も振り返ってみると、ね、なんか人のせいにしてたっていうこともあるよな。そういうことでですね、最後にですね、すべてのことを、ね、知恵によって試しながらですね、あの知恵に 知恵あるものになりたいと、本当の意味での知恵あるものになりたいと言ってみたけど、それは私の遠く及ばないことだった。すべて存在するものは遠く非常に深い、誰がそれを見極めることができよう。だから最終的にですね、知恵を求めても結局よくよく分かったのは、やっぱり自分は分かりきれないっていうことだ。まあよくね、哲学の祖っていうとソクラテスでしょ。ソクラテスさんは何をしたかっていうとですね、町に出てですね、自分は分かっている人、分かっていると思っている人にですね、ちょっと質問を投げかけて、そしてあなたは実は分かっているようで分かってないんだよっていうことをね、知らせた、ね、それをサンバ術って、だから自分の無知を知ることから全ての哲学は始まるって。哲学って面白い学問ですね。何の役にも立たないでもとてつもなく役に立つ。それは何かっていうと、考え方の訓練なんです。結論はどうでもいい、ごめんなさい考え方の訓練なんです。でそこのところで大切なのは、本当に大切な知恵ってのは何かというと、分かってるようで分かってない、ね、正義を追い求めるんだけど正しすぎてはいけない、知恵を求めるんだけども知恵がありすぎてはいけない、でも反対に悪すぎてもいけない、愚かであってもいけない。その両面を意識しながら、全てを知ってるのはやっぱり神様なんだよ、神を恐れることの中に全てのことが含まれるんだよということを覚えるということです。本当にですね、僕はこの箇所好きなんですけれども、正しすぎてはならない、知恵がありすぎてはならない。本当に私たちキリスト教というのは基本的に正義を求める宗教です。正義を求める宗教の中でですね、ついつい知らないうちにですね、自分を正当化してしまう、その危なさを思わされます。本当にですね、神こそが全てを知っているのであって、私たち自分の知恵の限界を認めながら、一歩一歩神にすがりながら、今ここでできることに集中する、それこそが本当に大切な神の知恵なのかなって思います。お祈りをしましょう。天のお父様、私たちはいつも自分を正当化したい、自分が全てのことを把握していたい、そんな誘惑の中にあります。しかし全てのことを把握しておられるのは神ご自身です。私たちは人生を把握しているようで把握できません。どうしてこういうことになるのかということが繰り返し起こります。それに対してこの伝道者の書は、神が曲げたものを誰がまっすぐにできようかと、神の御業である、それを謙遜に受け止めようと語っています。私たちはその中で必死にもがいて、どうにかしようとして墓穴を掘ってしまいます。墓穴を掘るばかりか、人間関係を壊してしまいます。どうかあれもこれも神のなさること、神は災いも災いも想像する方、大切なのはそこで神を恐れ、そこで神を喜び、神にあって希望を持ち続けることである。本当にありがとうございます。あなたはすべてのことを働くして益とすることがおできになる方です。どうかいつでもどこでもその神の御業に思いを受けさせてください。そのまましばらく黙祷しましょう。あなたは正しすぎてはならない、自分を知恵ありすぎるものとしてはならない、なぜあなたは自分を滅ぼそうとするのか、悪すぎてはいけない、愚かであってもいけない、時が来ないのになぜ死のうとするのか、一つをつかみもう一つを手放さないのがよい。 天のお父様、どうかいつでもどこでもあなたに信頼しながら一歩一歩今ここでできることに集中させてください。届き主イエスキリストの名によってお願いします。